飛行機に乗る予定が全くないのにわざわざ空港へ遊びに行く。あなたも、そんな経験とかそういう不思議な話を聞いたことありませんか？
ああ、ありますね。最近なんかそういう人すごく多いですよね。
ですよね。今日は新千歳空港の目的化に関する総合実態調査という資料をもとに、この不思議な現象をディープダイブしていきます。
はい。
単なる交通の結節点が、どうやって世界基準の目的地にまで進化したのか、その裏に隠されたインフラ戦略とか顧客体験の仕組みを解き明かすのが今回のミッションです。
そもそも空港って、手続きに追われるだけの単なる通過点じゃないですか。
ええ、普通はそうですよね。早く用事を済ませて飛行機に乗りたいっていう。
そうそう。だから目的のない訪問というのはビジネスモデルとして見ると非常に異端で面白い現象なんですよ。
彼らは一体どうやって人を引きつけてるんでしょうか。
資料のデータを見るとですね、驚くほど基本的なところから始まっていて、圧倒的な清潔さなんです。
清潔さですか？
はい。スカイトラックスの評価で世界で最も清潔な空港の第1位を獲得してるんですけど、これ1日300人ものスタッフが24時間体制で動いているんです。
300人もですか？
ええ、大型の機械と丁寧な手作業を組み合わせて、床についたスーツケースの微細なタイヤ痕まで消してるそうなんですよ。
徹底してますね。でも、ただ綺麗っていうだけじゃ人はわざわざ遊びに行かないというか。
おっしゃる通りです。そのホスピタリティの土台の上にですね、さらに滞在型の施設を構築しているんです。
滞在型というと？
手続き不要で見学できるロイズのチョコレート工場とか、あとは本格的な天然温泉なんかがあります。
空港に温泉ですか？
そうなんですよ。しかも温泉は深夜料金を足しても4600円で夜間滞在できるっていうすごく絶妙な価格設定で。
ちょっと待ってください。ピカピカの床にチョコレート工場があって、さらに温泉で宿泊までできるって、これってもはや、なんというか、滑走路がおまけでついてるテーマパークですね。
面白い例えですね。ただ、そのテーマパーク的なアプローチが、実は深刻なインフラ問題を引き起こしてしまったんです。
と言いますと？
施設が魅力的すぎるあまり、長期間車を放置して遊ぶお客さんが急増してしまって、駐車場が慢性的な満車状態に陥ったんですよ。
でも空港って敷地は広そうじゃないですか。単純に新しい駐車場をドンと建てて拡張すれば解決するんじゃないですかね。
まあ直感的にはそう思いますよね。でもハードの拡張できて対処しようとすると莫大なコストがかかる上に需要のコントロールができないんです。
ああ、なるほど。
そこで彼らが導入したのが価格弾力性を利用した混雑課金という劇薬でした。
混雑課金？
要するに利便性にお金を払う層と多少不便でも節約したい層でうまく市場を分けたんです。
具体的にはどうやったんですか？
24時間の最大料金を1200円から一気に3500円へと約3倍に引き上げたんです。
3倍ですか？それはかなり思い切りましたね。
そうなんです。でもその一方で、ターミナルから 1.5 キロ離れた場所に無料の臨時駐車場を設けてシャトルバスを走らせたんですよ。
はあはあ、なるほど。高いお金を払ってでも近くに泊めたいビジネスマンとかの枠を開けつつ、時間をかけても節約したい長期滞在者には無料の選択肢を残したわけですね。
ええ、まさに価格で利用者の行動を見事にコントロールした戦略と言えます。
素晴らしいですね。
そしてこの仕組みで人の行動をデザインするという行動経済学的なアプローチは、顧客が空港内にいかに消費するか、つまり LTV を高める戦略にも応用されてるんです。
駐車場のストレスなく入れた後に、次はいかに賢く消費させるかってことですね。
はい。象徴的なのが ANA フェスタでのロイヤルティネットワークを利用した戦略です。
お土産屋さんですか？
ええ。ここでは会員番号の提示と ANA カードの決済を組み合わせることで、マイルの二重取りができる強力なシステムがあるんです。
おー、それはお得ですね。
さらに特告すべきなのが、一定額を買うと、全国どこでも無料送料になるっていうシステムなんですよ。
それって制限エリア内の、例えば9番ゲート店とかでも使えるんですか？
そうです、そうです。
なるほど。3240円以上買えば無料送料になって、さらにカードの 5% 割引も併用できる。あなたも次回すぐ使える裏技ですよね。しかも重い荷物を持つっていう心理的な摩擦すら排除されてる。
まさにその摩擦の排除が狙いなんです。搭乗直前にマイルも稼げて、割引もあって、手ぶらで飛行機に乗れるとなれば、お客さんは市内でバラバラに買い物をしなくなります。
はいはい。
すべての消費を空港の制限エリア内に集約させるようになる。完全なエコシステムの囲い込みですね。
いやー、見事な消費者心理のハックですね。今回のディープダイブ、単なる旅行の裏技ガイドかと思いきや、行動経済学とインフラ運営の最高のケーススタディでした。
本当にそうですね。表面的なサービスの下で人間の行動がどうデザインされているのかが見えてくると、全く世界が違って見えます。
単なる移動の通過点に過ぎなかった空港が、戦略次第でこれほど魅力的な目的地になれる。そう考えると、あなたの身の回りにある退屈な公共空間や、いつも見慣れた日常の場所も視点を変えれば最高のエンタメ施設に変える可能性を秘めているのではないでしょうか。
次にどこかの列で退屈した時は、少し周りの空間の仕組みを観察してみたくなりますね。
ええ。滑走路がおまけのテーマパークは意外とあなたのすぐそばに隠れているかもしれません。